おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香奈です。
孔子を研究しながら、白川博士が残した言葉がすごいんだ、漢の時代、前漢の時代でありますが、記録者史記を書いた司馬遷という人物がいます。でこの人が孔子について書いてるんです、はい、この司馬遷という1800年ぐらい前の歴史家が書いた、史家が書いた、伝記作家が書いた司馬遷の史記を、の孔子像を白川先生が批判してらっしゃる、
うん、
これがすごいの。こういう文章、孔子の伝記資料は一応史記の孔子世家に集約されている、孔子の長い一生というのは史記の中の孔子世家という章があって、それで一生が大体書いてあるということですな。ただしです、しかしそれは司馬遷の資質にふさわしくないほど一貫性を欠き、また選択と廃止を失したものである。またこうも書いてらっしゃいます、資料の性質の不明な雑説がかなり多い。またこうも書いてらっしゃいます、司馬遷は父の段が功労を好んだ人であったため、儒家儒教のものはあまり好きではなかったらしい。当時武帝がこれを国学として儒教一尊の政策、儒教が一番偉い学問だという政策を取っていたので、それで孔子を式に司馬遷はいやいや取り上げたようで、国家政策上の要請であったらしく、その証拠に司馬遷の筆は少しも載っていない。
ボロクソな感じですね。
すごいな。適当に書いてるって叱ってんのよ。孔子は紀元前551年から479年の頃の人物である。その人物の詩伝は紀元前200年頃の前漢の世に書かれたものであると。白川氏はとにかく2200年前取り上げた司馬遷の著作を正確に書いてない、で書き方も全然魅力的でないと批判しているわけです。もうこの方はもうバランバランに砕け散ったなんかステンドグラスのモザイクをちゃーっとかけ集めて絵にするというような、もうとにかく気の遠くなるような作業で孔子という像に迫ったという方なんでありましょうな、
はい、
徹底して調べればどんな孔子像になるか、それを白川氏の筆から選んでみましょうね、うん、こうなるんですよ。孔子のその何て言いますかね、系譜ね、
はい、
孔子の系譜などについて史記などに記す物語は全て嘘、虚構である。孔子はおそらく名もない婦女の子として早く孤児になり、非戦のうちに成長したのであろう。で非常にこの、貧しい暮らしで、そしてそのことが実は人間について初めて深い凝視を寄せたこの偉大な哲人を生み出したのであろう。思想は風紀の身分から生まれるものではない。思想というものはリッチな身分のものからは生まれません、うん、
はい、
すごいね、この文章は。もう少しだけ辿ってみようね、白川氏の文章です。孔子は孤児であった、父母の名も知らず、母はおそらく婦女であろう、これ何回も出てきます、占いをやる女であったろうと。で孔子の言葉の中にこういうのあんだな、肉食のものは癒し、
へえ、
肉を食べるものは癒しという語がある、
はい、
搾取と支配の生活はあらゆる大敗をもたらすに過ぎない、貧賤貧しさこそ偉大な精神を生む土壌であった。孔子はおそらく腐食者の集団の中に身を置き、お供え物の糖へお豆かななどを遊びで使いながら育ったのであろう。葬儀に関する孔子の知識の迫害さは驚嘆すべきものである。葬儀に関してはすごい詳しかったんだって、
はい、
孔子は不縮のことに携わりながら霊楽一般の教養を収めようとしていたらしい。後年人が孔子の多能を称賛すると、孔子がいろんなことできるからみんながそのいやー先生偉いっすなんでうまいっすなーってあれもできるこれもできるマルチタレントですね先生はとかって言ったわけだ。
はい。
その時に孔子が返した言葉が我若き時癒しかりき故に貧時に多能なり君子は他ならんや他ならざるなり。いやいや器用なわけじゃねえや。でがな卑しい身分だったもんであれこれバイトやらないと食っていけなかったのよほら俺は貧乏だったから家がっていうのを弟子にしみじみ言ったというね、うん、
はい。
これ人道がないこれなんか、うん、俺こういうその白川さんのその焦点の合わせ方がねすごいな、うん、ちょっと皆さんどうですか興味湧いてきました頑張ります。この続きまた明日の学びの上で。